ヨシアキの24章の11節から18節まで、ここではヨシアの決意ということで主題ということで、私と私の家は主に仕えるということですが、その前にもう一つここで重要なこともいくつかあるわけですね。まずここの11節のところで、神様の言葉ですね。そしてこの2節以降が神様の言葉になっているわけですね。2節以降、24章のイスラエルの神主はこう言われたと、神が言われた。そして前のところも11節、あなた方がヨルダン川を渡りエリコに入った時に、エリコの人々、アモリ人、ペリジ人、いろいろあなたたちにいろんな者たちが民族が戦いを挑んできたけれども、すべて私がそのような敵対する者たちをの手に渡したと。でこの十二節の剣にも剣にもよらず意味にもよらず、普通は当然こういった時には武力によってですけども、彼らと二人のアモリ人のみんな、私神様ご自身が追い払ったのです。で、まあ、こういったことですね、恐怖を先立たせて生かしたと。イスラエルの人々が進撃したりする以前に恐怖を彼らのところに先立たせて、そのイスラエルの民族を滅ぼしてしまおうと。真理の力、イスラエルの民は神の民として、導かれてきた。それを滅ぼしてしまおうとするような、これは闇の力の象徴として言われているわけです。そういうものが一緒に襲いかかってきたけれども、彼らの方に恐怖、恐れをイスラエルの人々行く前から先立たして彼らの心の中に入り込ましたと。そういう不思議な方法で神様がみんな追い払ったのだと。こういうことは現代の私たちにも祈りの力ということでですね、さまざまな妨げのもの、そういった私たちの信仰を滅ぼそうとするような力を祈りによって神様が追い払ってくださるということの象徴的な出来事になっているわけです。旧約聖書の出来事っていうのはこのように大概どのような記述も何らかの意味で現代の私たちにも霊的に当てはまると。そういう意味で聖書は常に全く私たちと関係がないと思うようなことも私たちに当てはまるという不思議なですね、永遠性、普遍性というものがある。まあ、そういうことで、これは真理っていうのはそうですね、永遠であり普遍的だと。普遍的っていうのは特定の人や民族や時代だけに当てはまるのでなくって、どこの民族でも、どういうふうな考えの人でも、年齢や罪を犯した人、どんな人にも当てはまるという。まあそれはよく言う 2×3 は6っていうのは、お金持ちであろうが権力者であろうが死にかかった人であろうが、みんな 2×3 は6、3が6のは真理なわけです。そのような普遍性というわけですね。この聖書の言葉ってそういう普遍性を、不思議な、あるいは驚くべき普遍性を持っているということです。剣によらず弓にもよらず、現在で言ったらさらに金の力、権力、そういったものよらずに、人間的な能力よらずに、不思議と悪の力を 追い出してもらえると。そしてこの13節で強調しているように、自分で労したものでない土地町を与えたと。そして自分で植えたのではないブドウ畑やオリーブ畑の果実を食べるようにしたんだと。ここまで神様の言葉になってるんですね、二重学校であるように。で14節はここからヨシアの言葉になってるわけです。で自分で植えたのではない、自分で建てたものではないものを与えられ味わっていると。これもよく考えたら、もうある意味で至る所で我々に起こっていることなんです。大空の青い空の美しさとか、爽やかな風、雨が降って土地が潤され、農物作物ができる。これは自分がそうにしたのか、のことは全然してないわけです。美しい花を味わう心、その花を作ったものも、これは自分がそういうものを作ったんじゃない、人間が作ったものではない、神様がですねしてくださったのを、ただそれを受け入れる心さえあったら、労せずそういったものの美しさを味わうことができるわけです。そういうことは一番最初のことからそうですね、この神様を知らない場合には、自分がと、絶えず自分がやったとということがもう前面に出てくる。自分を褒めてあげたいなんて、ずっと前のオリンピックの女子選手が、でそんなことをですね、自分を褒めてあげたいなんていうふうなことを、まあテレビでも新聞でも何か大したことを言ってることのように報道した。キリスト教的に見たら非常に奇妙なことですね。健康で走れた、自分がどんなに頑張っても病気になること、時は病気になる、事故に遭うことは事故に遭うわけですね。そういうオリンピックの開催までにも体の具合が悪くなる、脳の異常が起こるとか自分で褒めるではなくて、そういう維持したのは自分の力を超えたものがそのようにしてくれたと。ということ、ここ行く飛行機でもですね、オリンピックの会場に飛行機でも墜落したら、あの事故があって、それはもうたちまちできなかったことです。そういうふうに、日本人は残念なことにですね、自分を褒めるっていうような、まるで無意味なようなことをですね、大々的に取り上げて、非常に大したことであるかのように言いますけれども、本当は絶えず神を褒めると、神様がしてくださったと、無事に練習もできた、無事にそのように何年間も練習は続けることができたと、いろんな良き指導者も会えたと、それ資金的にも恵まれ、ものすごく資金的にも豊かでないとそういうことはない、国民の税金から使っているわけですけれども、そういうこともですね、自分がしたんではなくて、いろんな人々、そしてその背後にあるその人間を使わせたり、健康を支えたり、気候変動、そうしたこともみんな神様の側にあるわけですよね。そういうことを本当に理性的に考えたら、自分を褒めるというものではなくて、そういった全てを動かしている神様のお許し許可があって初めてできたことですので、神様を褒める、賛美するというのが本来のあり方だというのが分かるわけです。以前にも何度も触れたように、聖書だけはいかなる人間をも人間賛美をも許さない書物だと。この世は至る所で人間賛美、もう毎日誰それがホームラン打った、誰それがもううんざりするほどほいったことですね、スポーツだのああいう例えば高校野球というふうなものを見る時間は私も全くないから全く見なかったけれども、ニュースの時に、ニュースは録画したりして不要なんですよ、飛ばすことができるから、お料理に食事の時に見たりしますけれども、非常に野球っていうのは偏ってるんですね。投げる人、同じようにキャッチャーがなければ全く成り立たないんだけど、キャッチャーはほとんど出てこないで、ピッチャーだけはもう著しくですね、もう大々的にカラー写真とかで全国紙においても出てくるわけです。これはまさに人間賛美もいいところですね。ホームランを打ったと、長く距離を飛ばした、何か英雄のようにですね、そういうようなことが聞 械でもできることですね、簡単に飛ばすこと。それでそういうことよりも、ああいうふうに例えば香港の人たちの起こしているような、ある意味大変な覚悟と勇気ですよね。100万人も以上も集まるとかいう、日本ではおよそ考えられないですね。そしてそれはある意味で非常に彼らにとって危険なことではあるわけです。そういうことのニュースのはるかに重大なことです。これは本当に比較もならないことですね。ああいう若者が本当に場合によっては殴られて大怪我をするかもわからない。で、指導者たちはですね、中国から当然目をつけられて、将来もどうなるかわからない。ああいう催涙ガスって言っても非常に強固にやられた目が本当に障害、炎症を起こす、目の病気になったり、どうなるかわからんわけですね。で、ああいう中国か昔の天安門事件のようなことになれば、多くの死者、死亡者が、負傷者も出てくるかもしれないと。そういうところに、日本のマスコミ本当は一番焦点はすぐ隣の国のことですから、そんなことこそ大きく大々的に本来取り上げるべきである。そんなのことボールをパンと一発打って、ね、長い距離ポンと飛んだよって、そんなことは全然意味がないことですね、そういう重大さに比べれば。まあ、そういうふうに、我々は人間賛美ということになりきってしまっているんだけども、本来は私たちがなすべきことはいかなる人間賛美ではなくて、何か本当にそういう、例えばホームランを飛ばした人でもその能力、あるいは練習することができた体力、あるいは周囲の人の協力、国民の税金、そんなことみんなですねあって、ほらみんな神様がそういうことをしてくださったと、だからその神様のことを賛美して伝えようというふうに気持ちでスポーツをするんだったら、それはまたそれで大きな意味があるわけですね。はい、まあ、とにかくそういうことで、この自分が建てたのではない、自分が植えたのではない、そういうものを味わさせていただいているというのは、私たちはある意味で毎日そうなわけです。でこうしたことは創世記の一番最初から実はそういうことが書いてあるので、枝のそのアダムとエヴァがですね、一生懸命耕して池を作って、あるいは川を作ったのかと、そうじゃないですよね。主なる神はエデンのに園を設け、自ら形作った人をそこに置いたんだと。主なる神は、主なる神という言い方は、主っていうのはヤハウェイという言葉の訳語なんですね、中国語の。ギリシャ語ではキュリオスですけども、で、ヤハウェイ、エロヒムというふうについてるから、エロヒムは神と訳しているわけです。そういう意味で、神の様の名前のヤハウェイということと神ということをつないでいるので、ヤハウェイである神で、そういうことで主なる神という言い方をしているわけです。そういう見てよく食べるによいものをもたらすあらゆる木を木に、木を地に生え入れさせたんだと。そしてそのもの中央に命の木とあらゆるものを知る木を生じさせた。そして川がそこに流れてたと。このみんな神様がなされたと。そういうことで現在の私たちも、農業ということも、その農民が実際にして、そして力を尽くしてやったからできたんじゃなくて、その以前に神様が太陽、神様が雨を降らし、神様がそのような土地でですね、さまざまな化学反応を起こすようにして、そして、そこで肥料をやれば、その肥料をまた自然界のものを使ってする、排泄物とかそういうこと、みんなそうだったんですね。木の枯れ葉も枯れ草もみんな肥料になる。そういうふうに太陽にしても雨にしても、いろんなことは人間が作ったのではない、神様が作ったものをそういうふうに味わっておるというわけです。で、農業で働く肉体的な力もまた神様が与えたと。自分でですね、そんな筋肉の力を作ったんではないわけですね。 DNA っていうものに従って、傾向に従って筋肉もできている。その DNA を誰が作ったの？それは神様が作ったということです。はい、まあ、こんな風に、突き詰めて考えていますと、この自分が建てたのでない町、自分で植えたのではないブドウ畑、それを味わっている、 この詩編23編にも出てくる、緑の牧場にふさせ導き憩いの御際に伴ってくださると。この憩いの御際もまた人間が作ったものではないわけです。緑の牧場もまた人間が作ったものではない。神様がしてくださったものを、水をですね、飲ませていただいておるということです。そういうふうにこの何でもないような言葉もですね、実は現代の私たちの絶えずそういう気持ちでですね、あるべきだと。私たちがこしらえた水でも緑でもない海でもない山でもない、みんな神様が作られたものを毎日ただで言えば味わしていただいておると。神様の力によって、太陽の光や水や温度やそういうものによってできた果物を、農作物を食べさせてもらっていると。まあ、これは瀬田の人、あるいは福島の人、農業の人、あの集会ではずっと代々農業やってきた方々も、今年もそこで集まりがなされたけれども、そこで代々農業をやってきた人も同じように言ったことですね。私らが一生懸命やってる、でも神様がそういうものを作ってくださっているということをはっきり認識して、クリスト者の人は当然そういう発想になるわけですね。そういうことを本当に知ったら、この14節、だからこそ死を恐れる。この恐れるに2通り、さっき言ったように恐怖と訳される、その意味の恐れと、敬いつつ敬意を持って恐れる。死は全てを見抜き、また隠れて悪いことをしては必ず裁く、あるいは良きことは必ずそれを見て、見なして認めてくださると、報いを与えてくださる。それに全てを見抜いておられるという意味で恐れる、敬う、自分にする愛と真実を持って誠意を持って見抜いて裁かれる。だから非常に深い敬意と、敬意を持って恐れると、そういう意味の恐れで、真心を込めたこの真実を持ってということですね。真実というのは、まあ、当然嘘偽りがないということで一番大事なことでありますので、ここで特に言っていると。真実っていうのはでもキリがないものだから、神様に真実って言ったら、それどこまでの真実って言ったら、本当にこれ命を懸けても、この礼拝でも本当に真実、徹底して真実って言ったらですね、何があっても礼拝を守ると。これは中国に宣教師として金メダルを獲得したような、スコットランドの非常に代表的なスポーツマンであった、そういう人は全てのそうした経歴を捨てて中国奥地に行った。でそれも金メダルを取った時から、安息日、日曜日にその競技があるから、そこを発射してもらってたということですね。で、どうしても礼拝はあくまで守ると、それに真実といってもですね、これは限りなく段階があるんですね。人々がおるところで神様を信じているって、どのようにして言うべきか言わざるべきか、本当に真実と、昔の人は殺される、拷問されるということでも、そこまでの真実を持って私はキリストにつくと、そして本当に耐え難い恐ろしい苦しみを味わわされたと。そういうふうな、まあ、凄まじい真実と比べたら、現代の私たちの真実は本当に生ぬるいと思います。そもそも命がけじゃないからですね、全然現代の状況においては。戦前ならば、今から63、4年以前だったら、天皇は人間ですよと本当に半殺しにされるぐらい、これ本当にひどい目に遭わされたんですね。ただの人間ですなんか言ったら本当に大変な目に、直ちに逮捕されて散々打ち叩かれるのがあって、小林武史なんかわずか数時間で殴り殺されてしまったぐらいですね。何にも罪を犯してないのに、そんな天皇はただの人間ですと言ったのことも激しさのしたわけでないのにですね、共産党にどうもかかってるとか言った、ただそれだけで そういうことで、つい70数年前までは本当に真実ということで、天皇は人間ですとか言ったものなら、本当にこれは実際にキリストが再臨になって王として来られて、いや天皇が本当の王ではないかと、永遠の君が世はっていう、千代にやつよにさざれ石が言わんなに、永遠においては天皇がこそが王なんだと。それなのにキリストが王とは何ということようなんだと、不敬だ、不敬罪だと言ってですね、それだけで捕らわれていった多くのキリスト者もおるわけです。そしてとうとう獄死したと、ひどい仕打ちのために何人かの人が。そんな風に天皇はただ人間だという歌だ、あるいはキリストは本当に王として来られると、ただそれだけでも殺されたりした人は現実におったんですね。ですからもう本当にその点、この真実を込め、真心を持って真実を持って神様に使うことは、私真実を持って使えてますなんて軽々しく言えるものではないわけです。そういうふうな、本当に文字通り殺されてもいくような真実が送られたら、今の私たちの真実は本当に取るに足らない、まだるっこい甘ったるものですけれども、それでもそういう甘ったるっこいまだるっこいものであっても、なおかつ少しでも真実であろうと努めて、これを真実でないなと思ったところは、それを少しでも真実でするように力を求めると、あるいはそのできないことを神様に、十字架の死を仰いで許していただくと、そういうことでまた真実でないものを真実としてくださるというわけですね。義とされるというのはそういうことですよね。でもそれに慣れっこになって、そんな真剣な意味で十字架も仰いだりしないで、単なる飾りとしてでは本当の意味では力が与えられないと、だから不真実を続けるということにもなっていくと思います。そういうことで、この一言一言は、聖書は限りなく奥があると。自分が植えたのないブドウ畑を食べてる、そんなこと何してるかなと言ったら、生活の場合と全てがですね、自分がしたものでないものをしてもらって、してくださって、そもそも復活あるいは罪の許しやいうことも、自分がそんなものをですね勝手に許したりできないわけです。その罪の許しもイエス・キリスト様が2000年前に十字架で大変な苦しみを味わって殺され、それによって罪の許しというものを、それをその果実を味わっているわけですね。復活の力も神様が与えてくださったと、自分たちが復活の力を生み出したんではないということです。はい、こういったことが言われた後でですね、ヨシアはどちらか選びなさいと言ったわけですね。15節のところで、結局これは人間の側で絶えず選んでいくと、向こう側にいたあなたたちの先祖が仕えていた神々でも、あるいは今あなたたちが住んでいる土地のアモリ人の神々でも、どっちでも仕えたいものを自分で選べと。信仰というのは絶えずそうですね。今言ったこの真実にあろうとするのを自分で選ばなければ、人から言われてもできるもんではない。これはどっちが本当に神様に真実だろうかと思い切ってこちらを選ぼうというような決断を、その人それぞれが神様に祈って決めていくと、その時間とかエネルギーとか祈り、例えば集会に来て日曜日の時に、30人ぐらいの人が来られてると、間の5分間あるいは10分間は黙って黙想しておる。その場合に神様に真実であり、人に真実であろうとすれば、参加者は少なくとも一人一人を思って、その家族まで思って祈っていくと、あるいはその家族来てない人、あるいは来れてない、そうしたことが集会員としては集会の他者に対する真実だと。でもそういうことを全然思わないで来て、なんとなくおしゃべりをしてで始まったということでは、神様への真実も他者への真実もないけれども、うっかりしてたら人間っていうのはそういうことになるわけですね。誰でもそういうことになる。そういうふうに、どこまででも真実は奥がきりがない。で、このどっちかを選ぶっても、本当にこの場合によってはどっちを選ぶかで一生が決まる。戦前のような、あるいはローマ帝国江戸時代だったら、神様を思い切って選ぶ言うたら、もう本当に一生が変わってしまう。殺されるかもわからない、家族もやられるかわからない。でも なんとかそういうことにならないように口だけではなんとかまあ仏教に帰依しましたとか言いながらも心でずっとも遠藤周作の映画でもキリストを本来裏切ったように幕府の手先になったような人ですらも最後には十字架を持って最後まで十字架を持っていたというふうなことをですね最後の場面でも焼いてもまだこれがどっか不思議光っていたとかいうような表現でして最後終わっております。その真実のどこまでもこれはできなかったけれども心のある深い部分ではですね、ずっとキリストの真実を守ろうという気持ちを続けたとそういう人たちもおったはずですね。でどっちでも選べるというところは確かにあると思います。ある誰かのために祈ることもできる祈らないこともできる。あの人はなんとなく、まあ気が合わないなといらない祈らない、いや気が合わないからこそ祈ろうと、どっちか選べるというわけです。そういうことでそういうふうにして選んでいく。私と私の家は主に仕えるというふうに選ぼうとヨシアは言った。でもここでですね誰でも思うのは私は使えようと何とかまあ思って私の家家族っては別ですよね。人間が実際のところ若くして県外出て行ったと全く違うところで働いて生活したでどんな影響を受けるかわからない。私の家ったって遠くに家族離れてしまう、そういうようなこともあるので私は何とか使えると思って私の家っていうか私の家族っていうのはこれもまるで別だということが今日はしばしば起こるわけですね。当然のことながらでイエス様の在世当時でもイエス様があれだけ神のことをしてきたけれども、家族はイエスが気が狂ったと頭おかしくなって取り押さえに来たと。イエスはあれほどまで神のことをして奇跡を行いさまざまなことをしても家族には聖者になかなか伝わらなかった。そしてまた、パウロの家族に関しては全く触れられてないわけです。結婚していたかどうかすら書いてない。兄弟はおったのか親はどうだったのか全く触れてないですね。パウロは真剣に神に仕えた命がけで、だからパウロの家族はどうなったのか不思議なほど書いてないわけです。そこではですね特に信仰というのはその個人のこと、個人その一定の個人がいかに神に使い神が使われるかというそこに非常に強い光を当てているというのが分かるわけです。で、自分の家の家族まで主に使えることができるのでこれはまあ本当に神様の恵みであってですね、そうならない場合が非常に多いけれどもだからこそ祈ると、私と私の家族は主に仕えることができるようにと。そしてまた新約聖書ではキリストを信じる者が一つの体であり一つの家、教会というですねエクレシアという一つの大きな家にある。であなた方が神殿で神殿だって心が一人一人の心の中も神殿だけれどもエクレシアあなた方は神殿だというそういう両の生き方があるわけです。エクレシアも確かに神殿だ。だから我々の家、私の家はこの、まあ、集まりで、そういう意味でこういった信じる人たちの家神殿というものはみんなで主に仕えようと、仕えてないあまり仕えれある外れていきそうになっている人がおると分かったら少しでも祈ろうと。だから私自身のも祈る、祈らなければついていけない仕えられないけど私と関わり深い関わり霊的な家族あるいは肉を分けた家族も主に仕えることができるように祈っていくということが共通の、まあ、役割となると思います。まあ、そういうことでこのところは自分がしたものでない果実を食べる、そしてまた絶えず私とまた私の家が主に仕えることができるように絶えず選ぶと、選びよどっちか選ぶですね。毎日朝起きてまず何を読むか何を考えるかも選ぶ、何をまず見ようとするか、まずテレビなのかまず新聞なのかまずこの世の雑誌なのかと それも選ぶというように、ずっと選ぶということが続いている。こういう誘拐でも来るか来ないか、これを誰でも選べるわけですね。でも家庭の事情がある、健康上の事情がある、その他の事情がある場合、どうしても選び取れないということでいくらでもあるわけですけれども、そこで、まあ、それぞれの人が神様と祈って選ぶと。でその選び方に関しては不十分だからといって裁くのではなくて、不十分なように見えている場合には祈ればいいということですよね。どんな状況があるかわからんのだから、だから裁く、あの人はけしからんとか、あの人はどうこうだと、そういうふうなことは全く祈りの精神に反しているということになるということです。でこの後の16節以降、民が死を捨てて他の神々に使うことのするはずはないと、そんなことをするはずはないと、これはまさにあのペテロはそうですよね。イエス様を裏切り知らんやいうことあるはずがないと、命かけでも行きますと言ったけれどもできなかった、まあ、これ人間の罪ということですね。だけど絶えずそういう弱さが自分はできると思ってもできない、もう絶えず私たち自身もそうですけども、でもこの18節、主は追い払ってくださったとしてくださったことを絶えず感謝をして、そして主に仕えて、この方こそ私たちを本当に全身を挙げて信じる神様だと、これをここにいつも立ち返る、仕えることができなかった、失敗したと思ったら仕えることができるように神様は導いてくださいという祈りということですね。はい、今日はそういうことで、終わります。